歌結びの歌調べ。
皆さんこんにちは、歌結びです。このポッドキャストは長唄という日本伝統芸能について多くの皆さんに知ってもらうべく作りました。4回にわたって私たちの自己紹介をお送りしてきましたが、今回から、まあ、長唄についてちょっとお話ししていこうかなというふうに思っています。まあそもそもの成り立ちというか、歴史みたいなところからちょっとお話できたらいいかなと思ってます。
そうですね。なので今日からそもそも今昔的な感じでやっていこうと思います。ちょっとあの花粉症がひどいもので、あの鼻声
お互いね
すいません、
ちょっと猛威振るわれてる。
あのもうすごい大丈夫ですか皆さん、本当に大変なことにな
って終わってる時じゃない、これはもう
そうかな、終わってるぐらいの時かな、もうちょっと今撮ってる時が一番
やばいね、
ひどい時なんで、ね、ちょっと鼻声で聞きづらい時もあるかもしれないんですけれども、まあお付き合いいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。そうですね、長唄ってそもそも長唄を語る上で欠かせない一つのワードというか文化としてはやっぱり歌舞伎になってくると思うんですよね。
まあ、イメージしやすい、
うん、もう長唄って何ですかって聞かれたら、もう大体私はもう歌舞伎のバックミュージックで流れてる音楽ですっていう風に答える。それが一番皆さんに伝わりやすいかなっていう。
だからやっぱ伝統芸能みたいなので、一番こう何メジャーというか、なのが歌舞伎、
見やすいですよね、
だよなって思うから、まあ分かりやすいよね、イメージしやすい。
確かに
マジであると思う、それは
確かに。なので歌舞伎をあのちょっとまず説明したいと思うんですけど、歌舞伎ってそもそも舞踊と伴奏が分かれてて、そう、踊りと
音楽
があって一つの舞台が成り立ってると思うんですね。でその歌舞伎の成り立ちっていうところは、出雲の奥にって聞いたことあるかもしれないですけど、出雲の奥にっていう人の歌舞伎踊りっていうのが流行ったんですよ当時。その当時っていうのはだいたい時代で言うと徳川家康の時代ですよね。徳川家康が征夷大将軍に任命された、
江戸幕府ができるかなぐらいの
時に流行り始めたのが歌舞伎踊り、出雲の国がやる歌舞伎踊り でその内容はもう本当になんというかどうしようもない若者の茶屋通いを真似た寸劇をやってたらしいんです、まあ、寸劇っていうと、寸劇ってなんて言えばいいのかな、
今で言うね、
今で言うコントみたいな、コント的な
新喜劇的な
のをこう面白おかしくやったらそれがすごく流行って、でそれが出雲の奥国の歌舞伎踊りっていうものだったんですね、でそれを見た遊女屋の主人が真似たのが遊女歌舞伎っていうので、
遊女がやったってこと。
いや、なんか書き方的には遊女屋の主人が真似たみたいな書き方なんで、遊女が
やったか
どうかちょっと定かじゃないんですけど、まあでも出てたんでしょうね多分ね、複数人数でやってたんだと思うんですけど、でその時に初めて三味線を用いたって言われてるらしいです。その時にちょっと弾いてみたいな、
音楽と寸劇とみたいな、
そうでそこでそこから派生してできたのが女歌舞伎みたいない
う
やつ、で
今でこそね、
そう
今は
男性
のみだけど、初めの方は逆に女性がやってた。
そうなんですよ、女性がやってたっていうのがあって、その女歌舞伎っていうのはまあやっぱり風紀が乱れるっていうことで、まあどっちかっていうと うん、色を売るというか、
うんうんうん、ちょっとね
セクシーな、
セクシーなね
感じの、
うんうんうん、
だったのかもしれないですね、
うん、まあきっとそうだよね、イユージュンから来てるならね、うんうん、
それであの禁止っていう風に、女性禁止ってなっちゃったみたいなんですよ、
うんうん
うん、でそこから出てきたのが、じゃあ女性が禁止ということは男性がやろうってなって、
そうだ、ね、確かに、
でやっぱりそこはあの見目麗しい方々の方がいいと思うんで、
イケメンや、
イケメンたちの若衆歌舞伎というのが生まれたらしいです。その若衆歌舞伎っていうのは、まあ、時代的にはもう徳川家光の時代ですよね。徳川家光が
3代、
そう3代だよね、3代将軍徳川家光が征夷大将軍に任命されたあたりの年に、
うんうん
うん、今度はイケメンたちの集団が現れたと。で
やっぱなんかイケメンが好きなんだね、どの世も、
どの世もね結局ね
結局ね、
結局
イケメンはやるんだね、そういうことを。
やっぱね、うん、見目麗しいと人前に出たくなっちゃうね。
でこういうなエンタメを作るんだね。
そうなんだよね多分ね。でそれでここで女方が生まれたらしいです。
あ、男性が、
そうそうそう、
女性役もやる、
そうそう、その男性が女性をやる、演じるっていうおかしみみたいなの
が、あ、それが今までなかったことだもん
ね。そうそうそう、今まで
は、今でこそさ、なんか当たり前、
うんうん
う
ん、
じゃん、歌舞伎のは男性しか出れないから、
うんうん
うん、女方も男の人がいるって割となんか、
うんうん、
なんていうの、
当たり前
のように、ね、当たり前のようにね受け入れられてるけど、
うん、
確かにそれが初めて
だ
ったら面白おかしいよねきっと。
そうそう、でしかもイケメンだから、
うわーね、
そう
やっぱイケメンなんだねこの世はこの世はイケメンに救われてるんだよね、やっぱ
ね、やっぱね、そこは、うん、
分かる、
あやかって皆さん生きてて、
う
ん、
確かに確かに、そうだよね、イケメンがこうね
作り上げた世界がね、
ね、
素晴らしかった
なと思うんです、うん、夢だよねきっとね、
夢をみんなに与えてて、でなんかここら辺がなんかザっていうのを
ザ
設け始めて、歌舞伎座のザです、
うんうんうんうん、
一座のザです、
うん、
だから皆さん一人一人の個人が団体としてグッと集まって一つの小屋で何かを披露するっていう形がここで生まれたらしいんですよ、うんうん、
劇場みたいな場所でね、
そうそうそう、うん、今まではその軒先とかその外だったりとかいろんなもう、
あ、そういうこと
か、ところでやってたのを、
うんうんうんうん、
ちゃんと小屋を建てて小屋の中でやろうっていうのがここら辺から生まれてきたらしいです。
え、もうそれそこでしかやんないみたいな、
あー、それはどうなんだろうね、なんだろうね、
定劇でもやるし、うん、日生でもやるし、
うん、みたいな感じで森田座、市村座とか、ね、いろんなのが多分
そういうことだよね、
出てくるだと思うんですけど、でそれでこのイケメンたちに救われてた時代があったんだけど、
うん、
そのイケメンたちも結局風紀が乱れるということ
で、まあね、いつの世もね
やっぱ
そうだよね、風紀は乱れるもんね、だっていろいろある
でも、やっぱね
狂わすんよ人を、
そう
イケメンって
やっぱ山田くんとかにねウィンクされちゃったらキャーってなるように、それをピーってそうだよなっちゃったわけですよ。
山田はね、山田とか言ってた、山田くんはほらもう、女を狂わせるアイドルだ
から、アイドルだから
ないよね、
そうでピピピってなっちゃって、
うんうんうんうん、
で風紀乱れるんでやめてくださいと、お上のお達しが来ちゃったわけですよ、
うんうんうん、
でじゃあどうするかって言って現れたのが野郎歌舞伎という
。でもなんかさ、こうさ禁止された分をどんどんさなんかさ変えていくのってやっぱなんか執念っていうかさ、
そう、そこは
すごいよね。
もう多分
娯楽に対するさ、
あとは江戸時代の庶民たちのもう押しつぶされてるんだけど、
う
んうんうんうん、押しつぶされてる中での
そうそうそう、
もう最大限の反発みたいな、う
ん、ね、なんかすごいよね。
そう、
もうじゃあそこでやめようとかじゃなくて、
そうそうそう、
ね、女が禁止されたらイケメンがやり
イケメンが無理だったら、
ね、イケメンが無理だったら
ゴリゴリが出てくる、
そうそうそう、すごいよね。
そうという感じでなんかブラッシュアップブラッシュアップされて、うんうん、どんどんどんどん、まあ文化ってそうやって生まれていくと思うんですけど、
うんうんうん
うん、でそれで あでも文化ってそうやって生まれていくっていうよりも、まあそうだよね、あの文化ってそもそもその江戸時代より前の時代はあのそもそも音楽とかそういうあのお遊びみたいなやつって庶民じゃなくて、
あそうだね、
お偉方がからこう下ってくるみたいなのが、うんう
んうん、朝廷とか 京都
というか、そうそうそうそう、ね、偉い人たち
の流行りが
降
りてくるだけだったんだ、
うん、この、 あの江戸時代が面白いのは江戸時代は庶民からこう上にだんだん、うん、上に行くんだよね、だんだん上がっていくっていうのは、うんうんうん、面白いところでは
ある、今までと違う
よね、そう全然そこは違うっていうのがあって、まあ野郎歌舞伎に話を戻すと、なんかまあそこの野郎歌舞伎はやっぱイケメン集団ではないわけで、
うんうんうん、
色は売れないわけで、
うん、
顔で売れない、じゃあどうしようって言ってドラマが生まれたらしいです、
うんうんうん、
その話の内容で、ね、内容であのドラマで売っていこうみたいなのが
実力派だ、
そうそう、で充実してって、
うんうんうん、
っていう感じが流行ってきたらしいんです、うん、でここで長唄というものが開発されたんです。
うーん、
っていうのは時代は徳川家綱、家綱って何代だっけ、
5代
5代
ワンちゃんのやつだよね、
ああ、
え違う、多分そうだと思う、
調べよう
徳川家綱、うん、
生類憐れみの霊、
あ4代だった、
生類憐れみの霊の人
だよね多分、
家綱、
家綱10歳で将軍だって、
きつ10歳なんてね、
生涯、あ竹千代、
竹千代って徳川家康の名前じゃなかった、
いや幼名だからあれなんじゃない、
あそっか、代々継ぐ名前なのか、
う
ん、
そうかもしれない、
へ
え、家綱、ちょっと待って、うちら勘違いしてる、家綱は生類憐れみの霊じゃないかもしれない、
生類憐れみの霊は6代とかだったよね、
生類
5代目か6代目ぐらいじゃない確か、
出したな、5代だ、綱吉、うん、
綱吉
似てるね、
綱吉の時代ね、家
綱ね、
家綱の、ここは家綱、4代、4代目の時の時代にできたと言われてて、で今までの音楽というか、
うん、
歌と言われるものっていうのは、
うん、
一定の旋律に対して後で歌詞をはめ込むっていう作業をするっていうのが一般的というか、
うん、
それしかなかった、
うん、
歌という歌は、
うんうんうんうん、
そこを歌詞に即して旋律をつける、うん、歌詞に即した旋律をつけるっていうのが長唄の特徴であって、う
ん、歌詞先行
だ、歌詞先行で旋律が後から来るよっていうのが斬新かつ斬新だったらしいんです、うん、
斬新かつ斬新ですよ、
それなのに歌っていう、
うんうん、なるほどね、
そう、浄瑠璃と言われるジャンルのものは語りと言われるものなので、
うんうんうんうん、
物語を語っていくんですよ、うん、
だから旋律がない、
あの旋律後
あるけど後付けだから
後付け先行なんだけど、うん、その歌なのに歌詞が先に来ちゃうっていうところの、うん、この鮮明さというか、
うんうんうんうん、
なんだこれみたいなのが、
うん、
すごい、それが新しかったんで、すごく流行ってったという、
うんうんうんうん、
でさっき言ったその浄瑠璃というもの、人形浄瑠璃とかってもしかしたら聞いたことあるかもしれないですけど、うん、その人形浄瑠璃っていうものがあの関西では主流だったんですよね、
うんうんうんうん、
で、なんだけどその人形浄瑠璃っていうのがすごく流行ってた時代だったのが、うん、長唄の出現によってあの西から東に流れてた文化が今度は東から西へ、
うーん、なるほどね、江戸からね、
そう、江戸から文化が発展していったという、うんうんうん、なので長唄はここから、まあ、江戸のものという、ね、
うん、
感じになっていきます。なので物語を語っていくというよりは風景とか割とさらっとしたものが多いイメージかな。なんだけど歌詞が絶対的に先行しているという、
うん、なるほどね、
そういうのが長唄と呼ばれるもので、 で江戸から全国へ発展していって、歌舞伎も今みたいに発展していって、うんうんうん、で最終的にその歌舞伎から江戸後期とかあたりから独立をするスタイルを確立していったんですね、
うん、長唄だけ、ね、
そう長唄だけっていう風に演奏会というものを、
うん、
会というかパトロンがついて、そのパトロンの人のお屋敷に招かれて、そのお屋敷で演奏を披露するっていうスタイルが出来上がって以降は、その歌舞伎で演奏する時と演奏だけをする時という感じで、
長唄のね、
長唄のね、
うん、
そうで、そういう風に二刀流じゃないですけど、
うんうんうんうん、
二つのやり方で広まってったっていうのが、まあ、うん、長唄の大まかな歴史かなっていうふうに思います、うん、ざっくりと、
はい、
ですけど
広まっていったという、
いったという感じです、
うんうんうん、
なのでこのあと次回ですね、
次回はどんな感じご予定されてますか。
そうですね、次回は今度じゃあ長唄を聴く場所、
あ、まあ、確かに
ちょっと触れましたけど、
座とかね、
そう
パトロンのお家とかいろいろ出てきたけど、
そうそうそう出てきたけど、これがどういうところで昔聞かれていて、うんうん、まあ、今だって割と ね、
いろんな場所
でね、どこで聞けるんですかっていう話なので、うん、どこで長唄をじゃあ聞きたいって思った時に聞けるかっていうのを紹介していければと思います、
はい、では今週はこんな感じで、
はい、はい、我々 SNS 各種やっておりますので、
はい、
ポッドキャストの概要欄にリンクも貼っておりますんで、ぜひぜひそちらの方も
フォローお願いします。
お願いします。それではまた来週、
さよなら。
さよなら。